カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は広島県立佐伯高等学校音楽部軽音の2年、谷岡瀬奈さん、3年の菅原和樹さんに、そして総局の3年松本里奈さんに、後半は納税通知書、税金のお知らせを発送する封筒の広告枠の掲載募集について、廿日市市課税課の渡辺さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
まずは自己紹介をお願いします。
佐伯高校3年音楽部総局の松本里奈です。
3年音楽部軽音部の菅原和樹です。
軽音部2年の谷岡瀬奈です。
松本さん、菅原さん、谷岡さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは音楽部総局の松本さん、部活についてご紹介お願いします。
私たち総局部は琴という楽器を3年生2人、2年生1人の部員3人で、少ない人数だけど毎日日々練習してステージに向かって頑張っています。
では総局部ということなんですけど、松本さんが総局部選んだ理由、どんなきっかけだったんでしょう。
高校生の時にオープンスクールでこの学校を訪れた時に、総局部というものを知って体験してみたら、すごく先輩方も優しくて、初めて琴に触れたんですけど楽しかったので入部したいと思いました。
以前音楽をされてたなど、中学生の時に部活動ってどんなことされてたんですか。
中学生の時は美術部だったんですけど、小学校の時にトランペットをやってました。
なかなか琴だったりそういう総局部って部活動としてないと思うんですが、実際入られて琴の魅力、どんなところですか。
琴は楽譜が音符じゃないので漢字で書いてあるので、誰にでも分かりやすくて、練習すると誰でも上手くなれるところがいいなって思います。
今から始めてみようと思われる方もちょっと気軽に始められるというわけですね。
はい、誰でも簡単にできると思います。
続いて軽音部のご紹介をしていただきます。3年生の菅原さん、お願いします。
私たち軽音部は5人で活動しており、日々好きな曲を文化祭などの行事に向けて練習しています。
菅原さんは楽器は何でしょうか。
楽器はドラム以外はできます。
5人部員ということは5名で1つのバンドを組んでるということですね。
そういうことです。
菅原さんが軽音部に入ったきっかけってどんなことなんですか。
私が軽音部に入ったきっかけは音楽が好きだったからというのが一番の理由です。
中学校の頃はどんな部活動入ってらっしゃったんです。
1年生の頃は美術部に所属しており、 2,3 年生の頃サッカー部に所属しておりました。
美術は文化系で同じですけど、サッカー部から軽音部ということですね。ちなみに好きなアーティストとかいるんですか。
本職は違うんですけど、声優の水瀬いのりさんの曲が好きです。
はい、では2年生の軽音部谷岡瀬奈さん、谷岡さんが軽音部に入ったきっかけについて教えてください。
はい、私が軽音部に入部したきっかけは、僕はワンオクロックというバンドが大好きで、それに影響されて軽音部に入りました。
谷岡さんはどんな楽器されてるんですか。
僕はドラムをやっています。
はい、それでは軽音部そして総局部で活躍されている皆さんですが、佐伯高校の魅力そして好きなところを伺っていきます。まずは松本さん、お願いします。
はい、佐伯高校は先生方が生徒と仲が良くて、悩みとか心配事があったらいつも親身になって相談に乗ってくれます。
はい、とってもアットホームな、ね、学校ということをこのインタビューを通じて感じました。では菅原さんが思う佐伯高校の素敵なところ、魅力どんなところですか。
はい、佐伯高校は私は少人数制という授業方針に魅力を感じ、 遠方からこの学校を選びました。
では谷岡さんはいかがでしょうか。
はい、僕は先生と生徒の距離がものすごく近いところに魅力を感じています。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きのリスナーの皆様へメッセージをお願いします。まずは松本さん。
はい、琴は一生に一度触れることがあるかないかの楽器だと思うので、ぜひ佐伯高校へ来て体験してみてください。
では軽音部菅原さんお願いします。
はい、この学校に来てみて、この学校は自然に囲まれて実に豊かな場所で、教師と生徒もアットホームな感じで学業に育むことができる学校なので、進路に迷われている方はぜひ佐伯高校に来てみてください。
はい、では最後に谷岡さんお願いします。
はい、この佐伯高校はすごく自分の好きなこと得意なことを先生方が一生懸命手伝ってくれるので、皆さんもしやりたいこと好きなことがあれば、この佐伯高校に入学してみてください。
はい、この時間は佐伯高校音楽部の総局松本里奈さん、軽音部からは谷岡瀬奈さん、菅原和樹さんにお話を伺いました。松本さん、菅原さん、谷岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
自己紹介をお願いします。
はい、廿日市市役所総務部課税課家屋係の渡辺亮太です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。渡辺さん、お久しぶりですよ、ね。
はい、
キラリ廿日市ご出演、
はい、前回は図書館で仕事をしていた時に出演させていただきました。
いや、本当にありがとうございます。
こちらこそ、
今和江家さんということで、本庁のね、市役所の2階に、私もお伺いすることも多いんですけども、いつもそこでお会いしますよね。
そうですね、現地調査に出ていないときは机に座って、デスクワーク、家屋の評価の計算などをしております。
はい、で今週はですね、和江家さんとしてのご出演ということで、
はい、
正直に渡辺さん、キラリ廿日市ちょっと出たいな出たいなというふうにね、多分思ってくださってたんですよね。
はい、機会を待っておりまして、和江家で出るとは思わなかったんですけれども、今日は和江家としてお知らせしたいことが出ましたもので、はい、お邪魔をさせていただいております。
はい、ありがとうございます。でその前に、せっかくなので和江家さんのちょっとお仕事、教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、私は家屋係で固定資産税や都市計画税という税金を担当しています。税金の額を決めるために新しい建物にお邪魔して評価の調査をさせていただいたり、毎年5月に土地や建物の所有者にお送りする納税通知書を作るといった仕事を普段しております。
なるほどですね、税金といってもね、たくさんある中、渡辺さんは固定資産税とそして都市計画税を担当されていらっしゃる。
そうですね、はい、廿日市市内にある固定資産、いわゆる不動産ですけれども、これをお持ちの方に計算に基づいて税金をかけさせていただいてという仕事で、固定資産税は市の重要な税目なので市税収入の4割程度を占めているぐらい大切な税金として仕事をしております。
ああ、それは重要ですね。はい、そして先ほど渡辺さんおっしゃいました、納税通知書も担当されているということ で、
はい、そうなんです。
今週の告知内容、まさにこの納税通知書に関わることなんですよね。
はい、そうなんです。はい、納税通知書を毎年、固定資産税は5月に出しているんですけれども、それに使う封筒の裏には広告が刷り込まれていまして、広告主さんを募集しようと思ってお知らせに来ました。
なるほどですね。多分、大人の方だったり世帯主の方だったり、廿日市さんからですね、緑の、ね、文字で書いた封筒など受け取ったことがある方、ほとんどいらっしゃると思うんですけれども、はい、裏を見てみますと、まさに広告とかご案内があって、
はい、
その広告欄のことですね。
はい、そうなんです。廿日市市では固定資産税、軽自動車税、市県民税、国民健康保険税などいくつもの税金を取り扱っています。納税通知書という書類を送るために封筒を 利用するわけですが、この封筒の裏に広告欄を設けて作成費用の一部を賄おうというふうに考えたわけです。
はい、大体の方がねこれ本当見られると思うんですけども、これ発送する時期とかで気になるお送りする数とかって決まっているんでしょうか。
はい、納税通知書を発送するのは毎年5月から7月にかけてです。税金ごとに年度初めての納税通知書を送る時期が決まっているので、5月には固定資産税、軽自動車税、6月には市県民税、7月には国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料というふうに送る時期を分けて合計13万5000通ほど発送する予定にしています。この度はその納税通知書を入れる封筒の裏側に広告欄を設けまして、広告主さんを2つ募集しているのです。
はい、わかりました。まあ、広告欄ということでこれ大きさなどありますでしょうか。
はい、大きさは縦が 5.5cm、 横が 9cm の長方形の枠をしています。
はい、そしてこの封筒全体的にね基本的に緑一色で、
そうなんです、
あの印刷されておりまして、
はい、広告の枠は今もおっしゃっていただいた緑色で表現をします。課税課が指定するこの一色のみで広告を作っていただくようにお願いすることになります。
はい、緑一色での、まあ、広告ということで、ちなみに、ね、今年度は廿日市共進会さんがね、
はい、
映っておりますけども、はい、ね、ほとんどの方がこの広告を見ていただきます。そして渡辺さん、これねまた広告ということでお値段気になりますけど、
はい、掲載料は1枠あたり10万円を最低価格とさせていただきますので、この額以上でお申し込みを頂戴したいと思います。そして広告の内容が納税通知書の封筒として適切と審査をさせていただきまして、申し込み額が高い順に2つの枠の広告主を決定させていただきます。
はい、分かりました。このね、納税通知書の裏に、納税通知書の封筒の、納税通知書が入った封筒の裏にあるこの広告重要だと思います。気になった方とかお問い合わせも含めてお申し込みしたい方はどのようにすればよろしいでしょうか。
はい、申し込み書を市役所2階の課税課、それから市役所のホームページにご用意しています。申し込み書に必要事項をご記入の上で課税課への持参または郵送で申し込んでください。申し込みはすでに受け付けておりまして、締め切りは令和3年12月3日金曜日までとさせていただきます。もし郵送で送られる場合は12月3日必着とさせていただきます。広告枠募集の詳細は市役所のホームページにも掲載していますので、ぜひご覧ください。
はい、わかりました。まあ、12月の3日までに申し込んでいただいて、まあ、実際にお送りするのは来年令和4年の5月から7月にかけて、
はい、
ということなんですね。はい、わかりました。それでは渡辺さん、最後にメッセージをよろしくお願いします。
受付を始めていますので、ぜひたくさんの、すでに受付を開始していますので、たくさんのお申し込みをお待ちしています。
はい、ということで久々のご出演で本当にありがとうございます。納税通知書、税金のお知らせを発送する封筒の広告枠の掲載募集について廿日市市課税課の渡辺さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。